皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は平成頭は通用せずというお話です。平成も30年ありましたんでですね、この間のある種歪んだ常識が当たり前となっちゃってる人たちがやっぱすごく多いし多かったんだと思うんですね。でも令和になりますと物価上がり始めてるし、アメリカの一極支配は終了しているし、世界はどんどん変わってきてますから、平成頭はもはや通用しないんですね。で、今起きている、政治の混乱、企業の混乱なんかも、あるいは外交軍事の混乱なんかも、平成頭の最後のなんか抵抗みたいなところで起きてるような感じがしていて、で、世界的に見ればこの日本の平成頭に相当するのが90年代以降の冷戦崩壊後の時代の頭なんですね。冷戦崩壊頭っていうの、冷戦崩壊頭、ソ連崩壊後のグローバリゼーションの頭っていうのかな、その方が正確かな。91年のソ連崩壊で本格化したグローバリゼーション頭っていうのかな、グローバリゼーション頭がいよいよ成り立たなくなってきて、これでは物事が進まなくなってきて、その人たちの最後のあがきで今世界混乱してると。日本だと平成頭、世界だとグローバリゼーション頭がもう現実と全く合わなくなってきちゃって、最後のあがきの中で今いろんな混乱が生まれてると、どうもそんな感じがするんですね。私みたいに古い人はですね、こう昭和のこともよく知ってんですよ。もう昭和のおじさんでありますからね。昭和のおじさんはですね、昭和のことよく知ってんですね。で、平成のこともよく知ってんですよ。私はだから平成になったのは29歳の時だもんな。で、あれからもう30年以上経ってるわけで、だからはばかりながら昭和のこともですね、平成のこともよく知ってるつもりなんですね。で、昭和の時代っていうのは、ある意味で言うと、確かにアメリカの間接的な占領下にあったんですが、まだまだ日本が相当自主権を持っていた時代で、超常派遣日本もいろいろやってた時代ですよね。で、やっぱ時代の枠組みっていうのは、一番上に行くとなんかね、変な黒い霧みたいなのがあって進めれませんでしたけども、やっぱりかなり大きく広がっていて、今みたいな監視社会じゃないから、結構自由に何でもできましてね。結果往来なんですね、昭和っていうのは。良い結果出したらそれでいいんじゃないかと、前に進もうよと、そういう時代ですから、プロセスのところでいろいろあんまり言われなかったですね。例えば昔であればよく公務員の世界ね、公務員の世界なんかでよくスピード違反なんか捕まるでしょう。そうするとあれ、公務員仲間って面白いんだね。何キロオーバーの時はビール一ケースで許してもらうとかさ所轄へね、あれビール持ってってその違反なしにしてもらうなんてことはさ、別に普通にやってたと思うんですけどね。そういうようなことってですね、あちこちあったんですよ。そのどこでもですね、あんまややこしいこと言わないでね、資格だうんぬんなんてほとんど聞いたことはないし、マニュアルなんかあんまり見たこともなくてですね、要するにうまくいったらそれでいいわけよ。で、うまくいく責任があったんだな。そう、昭和のある意味で怖い時代で、うまくいかないと大変なんで、尻物狂いでうまくやるっていうことはどうしても必要だったんですね。ほら、時間がねないだとか、で金がないだとか、ルールが減ったくらいだとか、そんな言い訳なんかしてる暇はなくて、とにかく成功させないとどうにもならないという、何があっても成功させにはならんっていうのが昭和の常識で、だから昭和人というのはまず何をどうやったら成功させるか先に考える癖がついてると思うんですね。ルールなんだな、後付けで大体決まるわけですから。で、そもそも物事を成功させるときにどうやればいいかを最初に考えて、で、それをどうやって現実にするか考えますよね。これがなんか本来の世の中の動かし方で、多分令和はそれなんだよな。昭和と令和って似てるところは結構あって、やっぱその何が何でも成功させないといかんと、 成功させるためにはどうすればいいかというところを、とにかくまずゼロベースから考えると。でゼロベースで考えて、それをいかに今この時代に今この場所で適用するかを次に考えると、こういう順番ですわね。ところが平成って全く逆だよね。私がだからこれ平成と言いますか、まあ、世界で言ったグローバリゼーションの時代が全然違うと思ったのは、前にも言ったかもしれませんけども、1990年ぐらい91年ぐらいだったと思うんですね。株式投資の話ですね。まあ当時私金融機関に勤めてましたから日本の株式を買おうって話が90年91年の頃外人にも結構ありましてね。で日本の会社のいろんな分析するわけですね。日本企業の分析、当時は日本は金融機関だったトリプル A が軒並みでしたから非常に元気良かったですね。でこの日本株の売買って実は東京でやってんじゃなくてロンドンでやってたんですよ当時ね。東京は規制がうるさいですから、ロンドンにまあその売買の拠点があって、調査部の連中なんかは結構ロンドンにいたんだね。このロンドンの連中がですね、日本企業のレポート書くわけだね。私本当ですね、今でも覚えてるけどね、まあ仰天したことありましたね。このレポート読むとですね、財務諸表を見てこの会社いいとか悪いとか言ってんだね。本当はね気が狂ったと思いましたね私はね。だいたい昭和の時代に財務諸表なんてものは二の次三の次なんですね。さっきも言ったように成功することが一番必要なことで、いい仕事をすることが必要なことで、その結果財務諸表がなんか数字取りますよね。だからあれ財務諸表なんてのは全てあとどうなったかの話なんですよ。過去の話でね、財務諸表っていうのは要するになんか激しく活動した結果今こうなっておりますからという、言ってみればお知らせみたいなもんだよね。それを目指して経営するなんてことはちょっと聞いたことなかったな。よほど借金が多くて首が回らないとかいうとかは別でしたけども、まあだから別にね、ROE がどうだとかですね、債務比率がどうだとかさ、結果論であって、要するにいい仕事をしてればいいわけだな。ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃそんなことを言うやつはどこもいなかったですね。でもところがね、なんか外人たち面白いんだね。この財務諸表から見てさ、この会社いいの悪いの言い出すわけですよ。これ何が始まったかと思いましたけどね。でも結局ですね、その後日本企業がぶっ潰れていきますよね。でその市場の支配権は外人が握るわけだよ。そうすると外人たちはですね、要するに分かりませんから、何がいいとか悪いとか、その別に日本にいるわけでもないしね。そうすると財務指標で諸表で評価するわけね。とそのうち今度日本人もですね、財務諸表を目指して経営する時代になるわけですな。あれは確か野村証券がですね、あれスキャンダルで売れたことあったでしょ、90年代の仲間に。なんかあれはあれだ、利益共有かな、利益共有でえらいなんかその怒られたことありますよね、スキャンダルで野村証券が。あの時でしたよ。当時確か坂巻さんという社長だったかな。なんかその国会に呼ばれてさ、ぎゅうぎゅうやられて、であの後なんか野村証券のなんか発表を見てたら、あの株価を、とにかく高くする経営をするとかなんか言い出したんだよ野村証券がさ。気が狂ったかと思いましたよね。株価を高くする経営ってお前さん証券会社だろうかなと。そもそも相場当てるのが最初の一番重要な仕事で、上がるか下げるかね、当てるのが仕事でしょ、証券会社なんだから。でどの株が上がってどの株が下がるかをまず当てるところから証券会社って始まるんだよね。それがなかったら証券会社なんか意味ないじゃないさ、はっきり言ってさ。そんなの別に自分で勝手にさ、どこでも口座開いてやればいいわけで、証券会社ってやっぱりそれはどの株が上がってどの株が下がるかピシッと当てるからさ、客が高い金払ってさ、そこで取引するわけだよな。ほら野村証券の株が上がることを考えるなんて、あらそらありえなかったですね。でもなんかさ、ほんとだんだんそうなってっちゃうんだね。こうしたら今度コンプライアンスよ。コンプライアンスってのもさ、要するにあんなのもさ、要するに成功しなくなったから出てきた話なんですよね。要するに失敗したらさ、やり直せばいいわけよ。やり直してひどい目にあった人たちは救済すればいいわけですよ。そういうことでしょ。物事はちゃんとね、うまくやって、失敗したらやり直して、で、被害を受けた人はちゃんと救済するわけだよ。いろんな方法で。そうすればさ、物事は丸く収まるわけだよね。ところがさ、そのまず成功するってことがない。救済するってことがない。そしたら、そら、問題しか起きないじゃないですか。問題って被害者しかないじゃないですか。ほら、今度はコンプライアンスだね。それからもう一つコンプライアンスの意味があって、会社の乗っ取りに使うんですよ。ヘリクスをこねて、会社乗っ取るときに、コンプラ違反だって話をして、でそれやるときに政府をね抱き込むわけですよ。 もうだから平成の日本みたいに政府が完全にアメリカに乗っ取られちゃってさ、このコンプライアンスは何だとか、この証券取引は何だとか言われてね、で企業を乗っ取る道具として政府が使われるわけよ。でその乗っ取る具体的な、まあ、手段の一つとして、コンプライアンスが出てくるわけだな。あるいは株主総会でその気に入らない役員をクビにする道具としてコンプライアンスが出てくると。だからそんなもんどんどんどんどんですね、自分たちで成功を続けてってさ、失敗したり直して被害が出たら救済していけばですね、外人なんか乗っ取られることもないし、政府からブツブツ言われることもないしさ、税金払っとけばいいわけでしょ、はっきり言って、税金払っとけばいいわけで、で景気良かったら税収も多いですから、政府もあまりぐちぐち言わないわな、はっきり言って。 うまくいったらみんなあんまり文句言わないんだよね。あれ私だって80年代の後半なんか中曽根政権の頃とかさ、当時ね役所でも働いたことありますけども、あれ予算請求以上に予算が来た時代ですからね、うん、景気良すぎちゃって各省ですね、各部署予算請求以上に予算が来ることがあったんだね、あれね。いやそういう風になんないよ。だからしっかり稼いでりゃさ、誰も文句言わないですよ。被害者の救済もちゃんとできるからさ。まあだからそんなこと言ったら今度はもうとにかく平成なんか全部逆転でしょ。そうすると今度はみんな守りに入るわけだよ。ヘリクスばっかこねるわけだな。仕事で成功する見通しが立たないと失敗しなきゃいいってことで何もしないで、で失敗を防ぐと、で何か起きたら人のせいにするともうね最悪になってきましたねあれはね。だからそのまず物事を見たときに、まあ、平成はとにかく物価下がってて金利もうんと低くてゼロ金利マイナス金利時代でありましたから、何もしないっていうのは結構利益になったんですね。何もしないっていうことは結構利益になりましたし、で上にアメリカが占領軍がいたから、占領軍の顔色を伺って占領軍のね靴の裏でも舐めときゃですね、まあそのおこぼれに預かるという、まあ、そういう時代だったんですね。あれ政治家だって企業人だってね、もちろん役人もそうですよ。だからそういう意味ではこうなんていうかな、自分で考えて行動するっていうことは、まあ、なかったと思いますね。こんなことやっと損だと。だから、まあ、言ってみると何が成功するかってことはもう考えない。そうするとなんか発想がぐんと小さくなってきますよね。要するに、自分の直接の利害関係者と折り合いさえつけるときは自分は安泰だと、全部これになってきたわけね。世の中で全体を見渡してどうやったら成功するかを考えて行動するなんてことはさらさらなくなってきちゃって、だから世の中の人たちやっぱり自分の身の回りのこと以外だんだん興味なくなってきて、でそもそも何が起きてるか分かんなくなってきたようですね。世の中の大きな仕組みとか何がどう動いてるのかって全然分からなくなってきて、だから本当なんか目の前のハウツー以外のことがどんどん分からなくなっていったように見えますね。だからこう平成を通じてどんどんやっぱり皆さん世の中に出す視野が縮まってきて、当然行動もちっちゃくなってって、だからその令和に入ってね、特にコロナになってから劇的に世界が動いてるんですけども、いやもう全く何のことかわからないと、でへたり込むと、だから最後こうこのままじゃダメだと分かった時にはへたり込むしかないというような人たちが本当に増えてきたように思いますね。これはしくじったと、頭切り替えて行動すればいいんだけども、まあ頭切り替えられる人はもうとっくの昔に切り替えちゃっていて、まあ今切り替えようという人はそれでいいんですけども、それ以外のところはなかなか助かんないですよね。平成もそうだったですよ。はっきり言って平成もですね、昭和の時代の右肩上がり一本槍たちとか、バブルの発想一本槍たちは、だんだんみんなから愛想をつかされてきたんですよ。誰からもだんだん相手にされなくなってきていて、あまたあれあいつあんなこと言ってるよと、もうおかしいんじゃないのと聞く言われるようになって、そのうち消えていきましたよね。なんか覚えてますけど、90年からバブル株の株価暴落始まるでしょう。その後面白くないつまんないって言いながらですね、ひたすら株の上がるのを待ち続けてですね、2000年に IT バブルがあったでしょう。あの時にお10年待って本当に上がったぞって喜んでて いましたもんね、あの時ね。そしたらすぐあれバブル崩壊したんだよね。いや本当だから思ってね、あこの人10年バブルの再来待ってたんだと。本当なんですよ。とにかくさ、バブル崩壊したとみんなが言うし、世の中もそうだからと思って、まあなんか塩らしくいろんなことやってみるし、考え変えてみるんだな。なんか御用達まで行かなくてもさ、もう少しちょっとまともな仕事しようとかね、少し資格もやってみようとかさ、こういろいろ考えたけど全然こう身が入らないんだよ。 なかなかいっぱいバブル頭に染まると大変だなと思ったらさ、最後バブルになったら慌ただしくさ飛び出してきて元気よく株買って、またあれが高いの安いの言ってさ、うちょってなってる人いましたよ。まあその後すぐ終わりましたけどね。それなるほどな、ほら人ってなかなか変わらんもんだなとね。若い頃の常識と今の常識違って当たり前でしょうがな。頭切り替えればいいじゃん、行動なんか切り替えればいいじゃないですか。何をこだわってんのかと本当に思いましたけども、やっぱなんかいるね。だから今の平成頭もそうじゃないの、ひたすらこうなんていうの、狭い世界に閉じこもってさ、ひりくつこねてね、自分の身だけを守ると、それ通用したくなって、今急速に通用したくなってきてますよね。特に物価が上がって金利上がってきてるから、平成頭で経営やってたり役所の運営やってるともう全くアウトですよね。もうコロナまで あってさ、役所だって予算っていうから、あれ、あの何よ、あの貯金みんなはたいちゃったでしょあれね、もう何もないわね、はっきり言って。備えがさ、だからなんかもう役所なんかやってらんないからさ、なんかいろいろやってみればいいのにね。いや、そういう人に限ってもへたり込んで自分の身の守ることだけ頑張ってんだな。いよいよ防空壕から飛び出して、なんかよそ行かないと防空壕が危ないのにさ、ひたすら防空壕の奥に閉じこもって生ける屍のごとき状況になってる人ってやっぱりいるじゃないですか結構。いや、あれなんか治らないような気がするんだよね。一旦そうなっちゃったらあれ治すのなかなか大変で、さっきのね平成の時代みたいに結構うとんじられてくるんですよ。あの人なんか全然また発想行動が改まってないよと、うんざりだよって、だんだんねこう時代の先端から疎んじられてくるんですよ。そうなると、こうなるとなら厄介ですよ。今回私こう私の身の回り見てるとですね、まあうちの会社とか NSP 見てるとですね、どうだろうな、コロナの頃から劇的に変わってきたんですよ。あらゆる現実について今起きてることを素直に受け入れられる人がどんどん台頭してきましたね。まず女性が多いね。今起きてることに対して、ね、アメリカがずっこけていくとか、金融ずっこけるとか、イスラエルが追い詰められてるとか、あ、それはそうでしょうなと、ものすごく当たり前に受け止められる人がどんどん元気出てきましたね。決して知らないんじゃないですか、知ってんですよ。で、だから知らないでなんかから元気なんですよ、知ってて元気なんですね。特に女性が多いね。あ、これはたくましいと思うね。一方ね、男だ情けない人多いね。立場上それは困るとかさなんかさ、何の立場なんと思うんだな、そんなもんさ。なも別に立場も減ったくれもないと思うんだけども、なんかそういう意味ではそのしょうもないサラリーマンだよな、しょうもないサラリーマン工場の人たちは結構男性の方が多い気がするな。男性でもいい人はいいんだけどさ、なんだもう数としては男性の方がなんか変なこだわり持ってるやつ多いな。今まだそれはさ愛嬌みたいに言われてるけど、そのうち誰からも相手にされなくなりますよね。あの人周りだってろくなことないよということで相手にされなくなりますよね。まあそんな感じで、だからコロナの頃から特にやっぱり女性だよね。明らかに女性の方がそういう人がたくましい人が多いと思いますね。でやっぱり目に見えない世界と目に見える世界との関係性についてシームレス、継ぎ目なしでやってる人も増えてきましたね。今までこういう人あまり表でそういうこと言わなかったですよね。なんかトラブルの元だから、目に見えない世界の話と目に見える世界の話を同時にやるとトラブルの元だから、あんまり喋んなかったね、分かってる人も。今正反対ですね。それ言わないとさ、あんたねえなんか古い時代の人でしょみたいに言われちゃうからさ、平気で言うし、それはすごく自然なんですね。なんとか教の教義っていうんじゃなくて、まあなんとか教でもいいんですけども、自分で理解したことを喋ることだな、自分で納得したことしか喋らないという、そういう人が増えてきたように思いますね。だからもう明らかに令和人の時代ですよ。本当日本は令和人の時代だ。令和人がどんどんどんどん未来を作ってってますね。そうするとますます平成頭は通用しないんじゃないですか。だからこう今世界で見るとグローバリゼーションの頭はもう通用しないよね。グローバリゼーション頭は通用しない。ところが各国それぞれの、まあ、脱グローバリゼーションはあるわけだな。まあ、その先頭言ってるのがトランプとプーチンだよね。でトランプとプーチンは大きな方針があって多極化ですよね。多極化であり、まあ、自国第一でありますから、自分たちを大事にして横に手をつなごうということでしょう。そうすると結局その方法論っていうのは各国それぞれ各自それぞれ考えようということですな。自分たちで考えて、で自分たちで行動して、で横にすり合わせをやっていくという、 当たり前の当たり前の外交に戻るんだね。一番当たり前の外交に戻るんですよ。自分で考え、自分で行動し、そしてすり合わせをしていくという、そういうことですよね。まあ当たり前に戻っていく時代なんだね今ね。それが令和の外交であれ国際秩序というものなんじゃないですかね。経済もだからある意味で言うと寡占独占を排除した世界だな。寡占独占を排除した一番当たり前の経済が令和の経済っていうことだったし、世界の経済だと思うんですね。まあ時代はどんどん進みますのでですね、皆さんもどんどん前へ行っていただければと思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、平成頭は通用せずということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。